北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。では今日も前半の得する話からお願いします。
は
い、
今日はね、最近のペット事情といいますか、ペットにまつわる話をしてみたいと思いますね。
はい、
今日本ではね、少子高齢化で問題になっておりますが、ペットはね、各家庭で飼われてる今動物が結構多いらしいんですよ。
はい、
それで私もね、先月下旬ある展示会でね、この早々に関する催しが行われたわけですね。それに出席してたんですが、はい、まあ早々というのは、こう死者と最後の別れをして火葬場墓地に送り出すことなんですが、そこでね、気になったのがペット葬に特化した製品やサービスが増えていたことなんですよ。移動ペット火葬車とか、
はい、
棺桶、それから骨壺ですね、
はい、
手元供養など人間の再葬にね、置き換えても充実したラインナップですね。
そうなんですね。こうしたサービスが増えてきた背景としてはどういったことが考えられますか？
はい、これはね、人間とペットが同居を始めて距離感が縮まってきたことが最大の要因だと考えられますね。
はい、
まあ30年ほど前までは特に犬を飼う場合はですね、庭先に置かれた犬小屋で飼うのが大体普通であったですね。
そうでしたよね。でも都会ではマンション住まいが増えてきまして、また飼育するこの犬の種類というのが小型化してきたということも相まって、室内飼育が当たり前になってきているようですよね。
はい、全国犬猫飼育実態調査ではね、犬の場合は室内飼育の割合が2004年では 60.1% だったんですが、2017年の調査ではね、84.4% にまで増加してですね、猫ではね、2004年の室内の飼育が 72%、2017年では 86% なんですよ。
もうペットはもはややっぱりこう家の中で生活してるとね、もう家族の一員という感じですよね。
はい、もうその今やね、その犬や猫の地位はね、人間と同等か、あるいはそれ以上かもしれませんね。
はい、
だからね、多くの飼い主はうちの子があの世へ行けるようにきちんと弔いたいと考えるわけですね。実際お寺でも最近ペット葬を手掛けたり、ペットと一緒に入れるお墓を導入したりというところが出てまいりましたね。
はい、ペットの供養というのは一見ごく最近のこう風潮なような気がするんですけれども、
しかしね、ペット供養の歴史を調べてみますと、現存する最古のペット墓というのは大阪府岸和田市にある義賢塚古墳と呼ばれる犬を埋葬した縁墳なんですね。
実は作られたのが飛鳥時代6世紀後半に遡ると言われているわけですよね。
はい、言い伝えによりますと、蘇我氏とね、仏教導入をめぐって争った、物の峰守屋の側近に鳥取部のよろずという人物がおりて、その守屋が討ち取られると側近のよろずは自決するわけですね。
はい、
そしてその飼い犬のシドは主人であるよろずの首をくわえて持ち去って土に埋めたと言いますね。そしてシロはその墓の前で主人を守ろうとすべく動こうとはせずね、餌にも一切手をつけず、そのまま餓死してしまったという話なんですね。
はい、
で朝廷は犬畜生ながらあっぱれとしてね、城の古墳の増設を認めたわけなんですね。
現在古墳の頂部によろずと城の墓碑が立っているそうですね。
はい、
そして毎年秋にはよろずの松江家でよろずと城を忍ぶ集いというのも開かれているそうですね。
はい、この法要はよろずの没後1500年近くも途絶えることなく続けられているから驚きなんですよね。
忠犬ハチ公の供養の話も興味深いですよね。
はい、
ハチ公の物語は、まあ、日本人なら、ね、誰もが知っていると思いますが、うん、死後の逸話はもっとすごいらしいですね。
はい、あのハチ公はね、飼い主であった東京帝国大学、現在の東京大学ですね、上野英三郎教授の死から10年後にはね、渋谷駅近くで息絶えているところを発見されたわけなんですね。まあ、この時すでにハチは忠犬として有名な犬になっていたため、実に丁重に扱われたわけなんですね。
はい、
遺体はまず渋谷駅に運ばれて、駅舎を使って人間と同様の葬式が行われて、地元渋谷のね、仏教界から僧侶計16人が呼ばれね、盛大な葬式が営まれたと言われておりますね。
はい、ハチ公の毛皮や骨格というのは標本にされましたが、うん、飼い主とは深い愛情で結ばれていたこともあって、うん、お墓が作られることになって都立青山霊園の上野家の墓所内にあって、はい、博士の墓の横に犬小屋のような可愛らしいお墓が建てられているんだそうですね。
はい、あの上野博士はね、関東大震災の大正13年からハチ公を飼い始めて、渋谷の居宅から、駒場にあった農学部への、通勤や出張の際の渋谷駅まで、送り迎えをさせていたんですが、大正14年5月大学での講演中に脳溢血で倒れて急逝されましたね。
はい、
ハチ公との生活はわずか1年7ヶ月余りでね、終わってしまったというのは驚きなんですよね。
そうだったんですね。まあ、ハチ公の死後80年以上経過した今でも参拝客が絶えないと聞いていますけど。
そうですね、まあ、このように日本におけるね、ペット葬の歴史というのは相当古く、うん、おそらく狩猟犬が存在したと言われる、縄文時代には弔いの概念があったんではないでしょうかね。
うん、
こう愛するペットとのつながりを意識して、その往生成仏を願う、人間の死もペットの死も弔いの本質は何も変わらないんではないでしょうかね。
そうですよね。はい、またね、最近はそういったあのこう気持ちを取り戻してきたかのようなペットとの一緒のお墓というのも考えられるようになったというのは、そうですね、いいことですよね。
いいことだと思いますね。
はい、さあ、それでは後半の質問コーナーです。今日はこういった質問をいただいております。はい、私は現在69歳、一線から身を引いてからは各地方の神社仏閣にお参りをして和やかな生活を送っております。京都知恩院の盆鐘に魅せられて年に1回は訪れているんですが、そもそもお寺の鐘というのはどこから来たのでしょうか、教えてくださいと。
そうですね、まあ、はい、あの12月の年も押し迫れば、いやが上でもなくね、テレビから流れてくるでしょうね。
はい、
あの夕焼け小焼けで日が暮れて山のお寺の鐘が鳴ると、その同様に歌われた鐘ですね。
はい、
つまり盆鐘はね、朝と夕方に18回、36回あるいは108回疲れるわけですね。
はい、
まあ、言うまでもなく時刻を知らせるためのものだったんですが、私たちが最も身近に感じるのは除夜の鐘でしょうね。
そうですね。はい、人間の心の中にある苦悩、反問などすべてのこう悩みの数は108個だと言われていて、
はい、
大晦日の鐘はこれらの煩悩一つ一つ取り除いてくれると言われていますよね。
はい、あの日本最古の盆鐘はね、奈良法隆寺の金堂の背後にあるものと言われておりますね。
はい、
中蔵年代の入った名であるもので、あるものではね、京都明神寺の鐘が最も古く、文武2年698年になっておりますね。
はい、
日本最大の盆鐘は京都知恩院にあるもので、その重さはなんと70トン、江戸時代寛永13年に作られたものでね、これをつく時はね、下目、これは鐘をつく棒の先には16本の綱をつけて、それぞれの層が取り付いて一斉につくわけですね。ついた下目はね、掛け声をかける役の僧侶が逆立ちをして止めますね。
うん、
盆鐘の盆はインドの最高原理の名前から来たもの、日本的な情緒の豊かなお寺の鐘もやはり元はインドから伝わったものなんですね。
やは ありそうなんですか、インドですか、はい、まあ、残すところ今年も2ヶ月切りましたので ね、
そ う、
でね、
もうそういう時期になってきましたね早いですね、
ジュアの鐘、の音を聞くときはこのお話もちょっと思い返していただければと思います ね、 そうですね、
風情がありますよね、
はい、お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないことを、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸団地南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。